柿崎雄二と
宇都隆の
サムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、4月に入りまして、はい、ね、ご入学とされた皆さんはおめでとうございました。
おめでとうございます。
はい、新社会人の皆さん頑張ってください。
頑張ってください。
ということでね、はい、はい、我々もあの新規一点新たな年度スタートということで頑張ってまいりたいと思います。
そうですね、よろしくお願いします。
はい、今夜のワインのご紹介をお願いいたします。
はい、はい、今週も、東日本大震災から15年ということで、
はい、
風化させないという意味合いを込めて東北地方のワイナリーをご紹介しようと、今回ご用意しましたのはスリーピークスレガードピノグリ2023です。
はい、
これはですね、岩手県大船渡市のワイナリーですね。
うーん、
はい、早速ついてみたいと思います。
大船渡って結構海沿いですよね。
そうですね、あの今は海沿いのワイナリーも結構あるので。
あ、そうなんですか。
はい、
へえ。
じゃあ乾杯。
はい、乾杯。あ、香りはとってもいいな。うんうん。
おお。
ちょっと酸は穏やかで、
うん、
香りがとってもいいワインですね、これは。
そうですね、これ品種何使ってるんだろう。
うん。
うん。ピノグリだけなんですかね。
ピノグリ 100% なんですかね。
でもあんまりこうピノグリって感じもしないんですけど。
うん。
いろんな意味でこう穏やかなワインだなというふうに感じますが、
はい、
うん、アルコール分は 11% ですね、うん、よくあの海沿いのワイナリー、あのミネラル感があるとかいうことで形容されるワインもあるんですけど、
はい、
あんまりミネラル感もないですね。
そこまであの強くはないですね、
うん、これでも下見るとあのあれがありますね、
ウリが、
主席さんが、はい、
ああ、本当だ本当だ、
はい、ありますね。
レガーロというのはスペイン語で贈り物という意味なんだそうですね、
うん
うん
うん、ちょっと今冷えすぎてるのかもしれないです。あんまり冷えすぎると香りが立たないので。
なるほど、
感じないのかもしれないと思いますが、
うんうん、あ、でも贈り物っていうだけあって、あの、ね、エチケットにもちょうどあのプレゼントみたいなね。
あ、本当だ、
うん、贈り物をしているようなエチケットで可愛らしくて、
はい、
はい、
で今日このワインに合わせようと思ってスタッフは選んできたんですけど、
はい、
アジフライですよ。タルタルソース添えということで
僕は好きだからいいですけど
ちょっといただいてみたいと思います。
うん、
うん、
私はこのね、なんかこの、
うん、
美味しいですけど
ね。やっぱりこういう揚げ物は香ばしい感じのワインと合いますよね。
あ、うん、まあ、そうですね、うん、ちょっとやっぱりあの冷えてるからなのか、あのすごくすっきり感が強くて、うん、
いや、このワインは絶対カルパッチョとかシーフードサラダとかの合うと思いますよ。
カルパッチョとかね、あの、うん、なんかこうサーモンとそういうのカルパッチョにちょっとこの、生胡椒とかね、
はい、
ちょっとそういうのがこう添えられてるやつとか、
うん、そうですね、
生ハムとかも合いそうな気がしますけどね。
ああ、いいんじゃないですかね、うん、はい、生ハムサラダとか生ハムの生春巻きとかですね、
うんうん、あ、はい、少し香りが出てきた、うん、ちょっと開いてきたら味わいが出てきましたね、うん、
そうやってあのテイスティングしてると宇都さんがどんどん減っていくのでは
い、ちょっと今日も蒸発が早いようです。
ほろ酔い気分で今夜も参りたいと思います。柿崎雄一と宇都隆のサムライト 83.4 メガヘルツ FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお届けいたします。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
改めましてこんばんは、柿崎雄二です。
こんばんは、宇都隆です。
はい、今日私がお話したいテーマは岩盤浴です。
岩盤浴、
はい、
なるほど。
自分実はサウナが苦手なんですね。
なんかおっしゃってましたね昔ね、
はい、うん、苦手な理由は暑いんです
あんまり熱すぎるの良くない、
はい、ちょっと自分にとっては、まあ、あの持病とかもあってそうなんですけど、あんまりこうあの体温上げすぎてしまうの良くないので、
息苦しいのが苦手っていう人もいますよね。
あ、うん、そうですね、
うん、
でこの岩盤浴というのは比較的低温なので、
はい、
まあまあそんなに熱々っていう感じではないですし、
うん、
自分はあの行くともうそれこそ本読んだり、テレビを見たりしながら1時間でも余裕でいられるんで、
は
い、それぐらいの低温なんですね。
あんまり行ったことないですね、岩盤浴って。
あ、そうですか、
はい、
いろんな岩盤浴あると思うんですけど、例えば個室のとこは岩盤浴受けてシャワーを浴びた後にマッサージを受けてたりするとこもありますし、
はい、その本を読むっていうのはその岩盤浴の石の上で読むんですか？
そうです。
お、寝転がって。
汗は確かにかきますが、汗かきの人は当然かくと思うんですけど、自分なんかはしっとりかく程度ですね、
はあはあは
あ、そんなに激しくかくわけじゃないです。
で、室内の温度もそんなに高いわけじゃないんですね。
おそらく50度いくかいかないかなんじゃないですかね。
なるほど、
はい、それぐらいだと思いますよ、
うん、はい、頑張る。そんな昔はなかったような気がするんですけどね、岩盤浴
でも一番自分が行ってたのは20年ぐらい前ですね。
あ、そうですか。
一番行ってたのは、はい、
うん、なんかね調べてみたらね、世界中に岩盤浴のルーツってあるみたいですね、はい、この石で体を温めるっていうのは。
そうなんですか。
で、日本のね一番古いルーツはね、秋田県の玉川温泉、はい、江戸時代ぐらいからやってた。
当時で有名なとこですね、
はいはい、そこがなんかあの北東石、北に投げる石って書いて北東石っていう独自のやっぱりラジウムの成分を持った石で、
うーん、
そこで湯治をするっていうのが昔からあったみたいですね。
あの、僕自分が知ってる岩盤浴のところは、
うん、
あのやっぱ溶岩の石から切り出した石の上に横になるんですよ。それで多分その余計体が温まりやすいんですかね、
はいはい、
そういう効果があると思うんですけど、
うん、
例えばあの友達と2人同士で行きたいとか、カップルと2人で行きたいとかいうところに便利な個室っていうのもあるんですね、2人で入れる、
うん、
でそういうところですと、もう2人で入って2人でシャワー浴びてたり、2人でマッサージも受けれるようになってるんで、
うん、
あの時間いても飽きないですよね。半日は極端か、3時間4時間ぐらいいる方もいるみたいですし、
ゆっくりできるってことですね、はい、うん、ちょっと日常空間の気ぜわしさから離れるにはちょうどいいかもしれないですね、
うん、そうですね、
うん、
宇都さんサウナお好きなんですよね。
僕はサウナの方がよく行きますけど、東京じゃあんまりないんですもんね。
うん、
やっぱね、サウナとセットなのは冷たい水風呂なんですよね。あれで整うっていう感じで。
それはあれですか、必ずサウナとセットなんですね。
セットでいてほしいですね。
自分ですね、あのサウナダメな、もう一つの理由が、あの後の水風呂がダメ、
苦手
なんかもう急に身が引き締まるっていうか、そのまま死んでしまいそうな感じがする。
いやー、あれでこうキュッと身が締まってね、身が美味しくなるんですよやっぱり。
あ、そうですか。じゃあ皆さんあれですよ、あのサウナ
ね、サウナの、まあ、最近流行ってますからね。
そうですよ、
ちょっとサウナ好きな人にはぜひメールもらいたいですね。ここのサウナいいよとか、
おうおうおう、
ここの岩盤浴いいよみたいなね。
でも宇都さん、あの鹿児島あれが有名じゃないですか、砂風呂。
あれあんまり おすすめしませんね
あ、そうですか。あんまり良くないですか。
砂風呂があるとこっていうのは基本的にあの海に近い温泉なので、
指宿とかですね、
はいはい、で温泉自体の泉質が塩温泉なんですよ、はい、で、あの肌には良くないです。
あ、やっぱあ
の、
なるほど、
ちょっとピリピリ痛くなって、
高い塩分なんで、
塩分濃度が強くて、はい、汗は出るんですけどね、あの塩だから。僕はあの塩温泉あんま好きじゃなくて、どっちかというと山温泉の硫黄分が強い温泉の、鉄分が強い温泉の方が好きですね。
自分もそうですよ、温泉はあの硫黄臭のする、
はい、
いわゆる温泉の方が好きなんですけど、
うん、
あれですよね、よく海沿いにこう、例えば伊豆の沢田温泉っていう有名なとこあるんですけど、
はい、
でっかい岩をくり抜いた、そこにこう温泉が湧き出てるんですね。でまさにその海っぺりのこう波が打ちつけるようなところにあって、あの広くこう海が見渡せるんですけど、
はい、
まあ、立ち上がると見えちゃいそうな感じのところですね。
あ、
海に人がいればですよ、
はいはい、
あそこなんかはすごく爽やかな海風で気持ちいいですけど。
あ、なるほど。
でも確かにちょっと塩味を感じるんで。
それはありますよね、やっぱり、
やっぱりその塩温泉なんですかね。
一番好きなのは雪国で雪を見ながら入る温泉が一番気持ちいいですよね。
うん、雪見温泉、雪見風呂ですね。
雪風呂、
はい、
あの日本酒なんか浮かべちゃったりしながら、
はい、あ、それはね、あの自分も好きです、
はい
はい、
うん、身も心も温まる。
一応皆さんのサウナとかお風呂はあのお酒気をつけてくださいと言われてます
ので、そうですね、
はい、それでもあの、ね、あの
推奨はいたしませんのでということで、
はい、あれですけどお気をつけてくれるも一人ではあんまりやらない方がいいと思います。
そうですね、
はい、そんなことで今日は岩盤浴をご紹介させていただきました。
滝崎雄一と宇都隆のサムライトーク。
ではここからは私のおすすめの音楽を紹介してまいりたいと思います。今日はですね4月にも入りましたので春の歌をセレクトしたいと思いまして、はい、で特に春の昭和の名曲ということで2曲セレクトさせていただきました、
はい、
でやっぱ春来たなって思っていただけるのは北国の人だと思うんですよ。
まあ長い雪をこう
越えてね、
季節を早く乗り越えますからね、
それでですねまず1曲目に私がセレクトしたのはもう名曲中の名曲でありますけど、はい、千正夫さん、
はい、
北国の春でございますね。これ遠藤実さん作曲による日本の代表的な演歌ということで、まああの歌詞も聞いてもらいたいと思うんですけれども、
まあ本当東北地方を代表する演歌
ね、北国よね、はい、これすごいミリオンセラーを記録して中国台湾東南アジアでも各地の現地語でカバーされているということでね、
はあ、うん、そうなんですね。
でまだ今日は4月の6日ですけれどまだまだあのね北国なんで桜も咲いてませんから、うん、ようやくなんか茎の塔とか出てきて春っぽくなってきたなと思える北国の皆さんにもちょっと届けたいと思います、
はい、
ということで1曲目千正夫さんの北国の春です。これですね、はい、私昭和の曲って歌詞がやっぱりすごいなと思ってて、うん、最近の歌っていうのはメロディーとかすごいやっぱり斬新複雑だったりするんですけど、まあなんかラップみたいにただ韻を踏んでたりしてあんまりその行間を読むとかってなかなかできなかったりするじゃないですか、はい、まず私がこの北国の春でこの行間で思い浮かべていただきたいのは2番目の歌詞の別れてもう5年あの子はどうしてる、
はい、
ふるさとを出て5年なんですね。で多分彼は高卒かなんか出てきて、
はい、
でもし仮に大学行ってたとしたら今大学卒業して就職1年目なんですよ、
はい、
ようやく仕事をし始めて、まあ、あの社会の辛さも分かってきてふるさとを思い浮かべてみた時に、はい、やっぱりあのいいなやっぱりふるさとはって春が来てるんだろうな今頃っていうのを思い起こしてると思うんですね、うん、
はい、
でその中でこの最後のあのふるさとへ帰りますだったらこの曲は売れなかったと思うんですよ、
はい、
帰ろうかなでしょ、
はい、
これあの逆説なんですよね。帰ろうかないや帰れないなん
て、なるほど
まだ俺は帰れないと、はい、やっぱりあのいろんな志を持って、まあ、親にもね仕送りしてもらってちゃんと独り立ちするまではまだ今は帰れないっていう、そこがなんかね一つのね哀愁だなと。
まあ自分東北出身ですからその歌詞で、
うん、
東北の山河が目に浮かぶんですよ。
あ、その前半のね、
はい、
あの風景を描写してるところね、はい、白樺大空南風とかね、
はい、兄貴が親父にで無口だって
、あ、そういうところもね、
もう遠くの人はあの自分のイメージですけど特に子供の頃、
うん、
父親世代とか見てて無口な人が多かったんでなんかやっぱりすごくこう自分の田舎とオーバーラップしてあなんか田舎に帰った気分になるって聞いてましたね。
そうですね、まあね今この震災のね記憶を忘れないようにという習慣ですから東北の歌北国の歌っていうのもいいなと思って、うん、で千正夫さんって実はね僕北海道の人かと思ったら岩手の陸前高田の出身なんですね、
はいはい、
ね、だからまあこういう意味でもセレクトよかったなと思いますし、
千正夫さんはでもものすごい起伏のある人生ですよね。も
ちろんいろいろね
歌でこうミリオンヒットして、あの大スターになられましたけど、その後なんとホテル王になられて、
テロになられ奥さんは金髪のシェファードさんで、
はいはい、で まさにその実業家としても一世風靡されるんですけどまたそれがこ うまくいかなくなって
、ね、
またこう歌の世界に戻ってこられ
る。そうですね、
はい、
もう一つね僕これね歌詞で着目してほしいのはですね、はい、1、2、3番あるでしょ、
はい、
これまあふるさとを思う望郷の歌じゃないですか。1番で出てくるのはおふくろなんですよ、
はい、
うん、やっぱ離れて一番最初に男の子が思い出すっていうのはお母さん、
うん、
2番目に恋人なんですね、昔の恋人、
はい、
最後に父親とか兄弟とか、ね、
なるほど
ここがねまたね絶妙だなと、うんうん、 これ一番最初にあの好きだとお互いに言い出せないまま別れてもう、ね、あの子はどうしてるだったら面白くない、うん、一番最初に季節がわからないだろうって言って、まあ多分ねどうでもいいようなものがいっぱい入ってるんですよ、はいはい、田舎のお菓子とか、はい、うちのお母さんもね送ってくれてましたけどよくいらねえのになこんなものこれがね母の愛じゃないですか、うんはいはい、お母さんが最初に出てくるのがね、うん、やっぱり特攻隊なんかもそうですけどね、うん、最後はお母さんって言って亡くなったって言いますけど、
まあ、皆さんのほとんどの人がそうだったと言いますんでね、
ねえ、
うん、
いいでしょう改めて。
いやいいですね
昭和の名曲。
あの先ほど申し上げたように本当にこれはもうふるさとを代表する歌の一つですよ
ね。え今の若い子でもやっぱり知ってる歌だと思います、う
ん、ただやっぱり自分が子供の頃と東北地方一点だけ変わってしまったことがあって、うん
はい、
それはやっぱりあんまり昔に比べると雪が降らなくなったってことですかね。
そうですね温暖化でね、
だから北国の特徴である雪山に閉ざされてて春になるとようやくこうなんていうんですかね木や地面が見えてきてそこから芽吹いてくるっていうなんか力強いその新しい季節というものがあまり感じられなくなってきてるのは事実だと思いますね、うん
まあ、それにインターネットがありますからね、はい、家に閉ざされても娯楽はいっぱいあるっていうね。
確かに確かにそうですね
あのねあのいろんなゲームもありますからね、
はい、いやどこ食べに行ってももうチェーン店で日本全国変わらない味がまあ楽しめたりするんで、うんまあ、それも良し悪しだなと思いますね、
まあ、時代の流れでしょう、
うん、
で続いてもう一曲ご紹介したいと思います、はい、もう一曲はですね森進一さんで襟裳岬、まあ、これもちょっと先に聞いていただきましょうか、
はい、
森進一で襟裳岬です。
いい歌ですね。
ね、お好きみたいですね。
大好きです
で歌詞がねまた良くてねこの歌詞が、はい、あの岡本治美さんという方が歌詞を作られてるんですけど、
はい、
で曲はね吉田拓郎なんですよ。で実は吉田拓郎と岡本あの治美ってあのセットでずっと曲やってて、あの拓郎の有名な落葉とか、
はい、
旅の宿、
はい、
置き去りにした悲しみはこれ全部同じなんですよ岡本治美さんなんですよ。であの実はこの襟裳岬も、
はい、
当時も本当にブレイクしてた吉田拓郎さんが森進一とちょっと親交があって、
はい、
で森進一のためにちょっと曲を作りたいっていう話もあって誕生した歌らしいんですね。
日本レコード大賞取ってます
ね。レコード大賞取ったんですよ。で実はその、森進一はあの同期デビューの五木ひろしとかがまあ先にどんどんブレイクしていく中でもうちょっとこうくすぶってるじゃないですけどなかなかこのブレイクできてなかったんですけど、プロダクションの方はあの土演歌でずっと売らしたかったらしいんですけど、
はい、
やっぱこういう新しいのをあの歌いたいって、まあ、ご本人の希望もあって、
うん、
で、まあ、ブレイクした歌なんですよね。で改めて聞くとなんか吉田拓郎っぽい
の世界観、ね、でもそう言われてると、
はい、ですよね。
なんとなくわかりますね。
で有名な話でこの「襟裳の春は何もない春です」っていうこの歌詞が、ちょっと地元批判じゃないかっていうことで一部の襟裳の皆さんから批判も上がったみたいなんですけど、
うん、
これ実際にこ の歌詞を作られた岡本治美さんがやっぱり現地に行ったらしいんですよね、はい、で行ったらすごくやっぱ温かく迎えていただいて、いやもう何にもないけど中入ってあったかいもんでも飲んできなみたいな、うん、そういうのをなんかこう入れたいと思って、うん、何にもないけども、だからさっき言った逆説で何もないけどいろんなものがたくさんあるよっていう、
ね、いやだから何もないっていうのは決して悪い言葉じゃないと思います
ね。そうなんですよ。
いい意味で捉えるとそういった通りですよね、
うん、逆にその何もないそれを価値を見出してる人たちがいる、うん、なんていうのかな、ふるさとっていうかね、地方っていうかね、そこに何かいいよねっていう歌なんで、うん、
まあ、むしろ失ってしまったものこそあるんじゃないですかね、そういうところに。
そうなんですよね、はい、でもね本当にね襟裳は何もないですよ航空自衛隊のレーダーサイトありますから、
ね、はい、
ということでね、はい、今日はあの春ということで春の昭和の名曲をお送りさせていただきました。
はい、秋崎雄二と宇都隆のサムライトーク、そろそろお別れの時間です。スリーピークスレガロピノグリ2023いかがでしたでしょうか。
いや、あの爽やかな本当酸があってリフレッシュしたい時にぴったりのワインなのかなって感じでした。
うん、すごく穏やかなワインだなと という印象ですね、うん、穏やかで静かなワインだなというイメージです、うん、はい。スリーピックスはウェブサイトもございます。ぜひチェックをされてみてください。この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々の質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画、音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは 834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞ何度でもお楽しみください。ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
外交防衛アナリストの宇都隆でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。
柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク、この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。